アルトラの楽屋裏。
はい、ついに始まりましたカルタの楽屋裏。この番組は名古屋でライブイベント業を営んでいる私畠山が、今後会社でやりたいワクワクすることや、ゲストをお呼びし音楽をテーマにゆるく語る番組です。初回ということで、まず簡単に自己紹介したいと思います。畠山と申します。28歳、男で平日は会社員として働いてます。最近音楽好きっていうことでライブイベント業を始めて、でそれをまあ会社として休日にやっている形になってます。でそのライブイベントの名前がカルトラということで、カルトラの楽屋裏という番組の名前。趣味は、高校からやってるドラムと、あと自転車をいじったり、自転車乗ったりっていう感じです。まあ、僕がすごい、口が別、一人で喋るの苦手、むずいので、毎回この番組ではゲストを呼びしてやっていこうと思うんですけど、初回のゲストは、僕の会社を一緒にやってる、共同経営者のゆりくさくんです。どうぞ。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ簡単に自己紹介言ってください。お願いします。
はい。クローン社の、共同代表のイレクサと申します。愛知出身で、今、今年28になります。で、自分自身でも複数会社をやりつつ、興味があるジャンルでいろいろなプロジェクトを行っています。このクローン社では音楽で飯を食う人を増やす新しいエンターテインメントの発掘を目標に今頑張っているところです。趣味は今ないのでこれから見つけていきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。まあゆりくんは僕らの出会いなんですけど、大学が一緒なんですけどね、大学では一回も会ったこと知らなかったと。まあ、で、どこかっていうと、僕らの、その名古屋市内の、なんていうの、これ、イベント会社、ライブイベント会社。まあ、多分、聞いてる人は分かると思うんですけど、ライブ音楽、ライブ行く人とか分かると思うんですけど、チケットを、会場に行った時チケットもぎったりとか、最前にこう立ってダイブをする人を受け取ったりする人を僕らやってて、大学生の時バイトで。で、その時に出会って、たまたま大学が一緒だったというところですよね。
はい。
そう。まあ、それが今、この、なんて言うんだろうな、この会社につながってるんですけど、っていうところですよね。いや、今なんか全然こう、まだ1回目ので喋りが、どうやって喋っていいかわかんないんですけど。いや、もうちょっとぐだぐだになりかけてるけど、でも、ちょっと、今日はトークテーマをちょっと2つ用意したので、はい、それについてやっていこうかなと。思ってます。
うん、はい、お願いします。
はい。じゃあまあ一つ目なんですけど、初めて買った CD について。うん、何ですか、ゆりくんは。
いいテーマだね。
そう。
初めて手に入れたのは、D51 の多分、ドラマの主題歌なんで、ね、う
ん、何だったかな。なんだっけ D51 ってなんかき、
ノーモーションだったかな。
あったなんかめっちゃ青春みたいになったよね。
あっ ったんだけど、多分、まあ、そのトークテーマである買ったという定義だと、まあ、正確に言い換えると自分で身銭を切ったということだよね。
あ、まあ、なんか
正確に言うと、そうだとするなら、
うん、
大学に入って最初のバイト代で買ったとかだったか、まあ、高校の時のお小遣いで買ったか忘れたけど、うん、先行ライオット2008が一番最初に自分のお金で買ったものだと記憶して
た。ああ、あのなんかコンビみたいなやつ？
そうそう、ライブの、イベントのやつが、
はい、あった。先行ライオットなったわ。
そうで、2008がまあ初回で、スクールオブロックを俺はもう熱狂的なリスナーだったから、高校生の時。
懐かしい。今もあるからね。
今もあるけどね、高校2年生とか1年生の時に初めて先行ライトが始まって、
うん、はい。
で審査員がね、ベースボールベアだったんだよね。ベースボールベアで、
はいはいはい。
で1位がグランプリがガリレオガリレオだよね。
ああ、そうだね。
そうそうそう。で、あとブライアン・ザ・サンとかザ・ナンパ・ボーイズとか、
懐かしい、
ジムナイル・ボートとかかなが出てた時代ですね。
はいはいはい。
私、いいわ。
聞いただけでなんか思い出したもん、高校の頃は。
なんで、畑山何を買ったの？
俺ね、ごめん、なんか自分で買ったっていうか、ごめん、
うん、
あ、そう、自分、そう、なんか自分で最初に、こう、なんだろう、CD 屋に買いに行った、うん、まあ、そのお金は親のなんだけど、うん、小学校3年生の時に、
ませてんね、
あの、あれなんだよね、アジカンの、
うん、
あの、崩壊アンプリファーっていう、あのね、1枚目のなんかミニアルバムみたいな。
あの、一番最初？
そうそうそう、一番最初のやつ多分デビューしたてみたいな。で、なんでかっていうと、まあ、確かね、曲がね、まあ、5、6曲入ってんのよ。で、1曲目に、遥か彼方っていう、あのね、ナルトのオープニングテーマみたいな。
一生高校の文化祭でやるやつね、みんなが。
そうそう、ジャジャジャジャみたいな、すげえ王道のギターロックみたいな。それをなんか、はい、小3ぐらいって記憶してるんだけど、うん、なんかオープニング聞いた時すげえかっけえってなって、うん、これ誰歌ってんだってなった時にさ、クレジットで出るじゃん、サビぐらいの時になると味が、うん、ってなって、で、なんか、近所の CD 屋さんに買いに行ったのをね、すごい覚えて、それが多分、CD 屋で、CD を買う行為をしたのが多分、一番最初かなと。
うん。恵まれてるね。
そう？ CD 屋、近くになかった？
ないね。多分、電車で30分ぐらい乗らないとない、なかったな。
あ、なんか、あれ、イオンみたいな感じ？
あ、そうそう、イオンに、イオンみたいなところに入ってる、
うん、
なんかギターとかも置いてるし、CD も置いてるみたいな店に、
はいはいはい。
行かないとなかったから、その、高校ぐらいまでは、その、触れ合いすらなかったね。CD ショップっていうのの触れ合いすらなかったから、
あ、はい。
まあ、いい時代になったよね。そういうのが、なくても、
まあ確かに
音楽を聴ける、
うん、
うん。俺の小中とかの頃は、
うん。
畠山は多分その CD を変えてたと思うけど、俺変えなかったから。
はい。
なんか今でも覚えてるのは、MD に録音機能があって、
懐かしい。
で、そのラジオで新曲を一番最新で流しますって。はい、なった時に、
うん、
流れる瞬間に録音ボタンを押して、
はい、
MD に録音して、でも、うん、全メロディーは流れないから、
はい、
その中でうまく録音を止めて、なんかそれを何回も聞くみたいなことを
してた、はい、MD は使ってたね、ちょうど、うん、なんかツタヤとかが、ツタヤじゃないな、ゲオが家の近くにあって、うん、そこで借りてきてなんかこう録音してた気がする、そのガチャッと。
だから今で言うたら Apple Music とか Spotify のプレイリストの走りじゃん。
そうそうそう、
自分の
そうそう
オリジナルのこうなんかベスト版を作る、
うん、
CD のコピーから、
で友達と貸し借りするみたいな感じだったな。
そうだから あれがあったから、
うん、
こうなんだろう、まあ、音楽の楽しみ方が多分変わったと思う。
はいはいはい、
あれがある前の CD とかそのカセットの時代、まあ、カセットはできるかもしれないけど CD はさ、うん、パソコンがある人じゃないと多分作れなかったじゃん、
はいはい、
楽とか、
うん、
みたいな。あの、ね、MD はそれを楽にしたよね。
そうだね、そう、なんか、まあ、携帯性が良かったし、うん、うわ懐かしいな、ピッピッってこう手元の横のなんかところで再生ボタン次のやつ押す、今はもうタッチパネルじゃんね。
そうだね、
ああいうの聞いてたの、四角いやつで聞いてたの懐かしいもんな、うん、
まあそういう時代もありましたね。
そうっすね、そうだから、そこからだな、小3からでなんかオレンジレンジみたいなが、うん、多分小4ぐらいの時にミュージックっていうすごいめちゃめちゃ売れた、うん、アルバムが出て、でみんなオレンジレンジ聞いて、でそこからバンプに聞き始めて、でラッドウィンプスに中学校ぐらいで聞き始めるんだけど、友達一人だけめっちゃ洋楽好きなやつがいて、中学校の時に、でそいつに洋楽教えてもらって、でマジで周りのやつだけ、僕らとそいつだけあの洋楽聴いてたもんね。リンキンパークとかスリップノットとか、うん、あそこで一回空白がある、なんか日本のそういう音楽シーンみたいな全然聴かなくなった時代があって、なんか洋楽聴いてんのかっこいいみたいなありがちな感じになってたな
ぁ。それだけ聞くとダサいけどね。
いや、そうそうそうそう。そんなんだったなぁ、確か。
その、畠山が最初に買ったさ、
うん。
ラジコンのアルバムさ、
うん。
曲何が入ってんの？
ね、はるかかなたと、あと、羅針盤とか、粉雪とか、なんか、青の歌とか。まあ一番、なんか、有名だったのは遥かなたかな、みたいな。
羅針盤入ってるのね、
今。ああ、そうそうそうそう。で、今でもこう、ライブとかでやるようなやつを。やって。これがまあ、多分めっちゃ売れたんだよね。調べるとなんかゴールドディスク受賞みたいなやってるから多分結構売れてた。
はいはい、なるほどな。
そう、それがもう多分一番のきっかけだったな。まあそれまではね、習い事でピアノとかやってたけど、だからなんかバンドみたいなのを初めて知ったんだ、小学校3年、これがきっかけだったなって。
まあそれで手に入れたのがそっちだったから、まあそういうジャンルの音楽も一定好きになって今も好きっていうこともあるからね。
まあそうだね、今だいぶもういろんなの掘りすぎて偏ってるっていうか、まああれだけど、やっぱ好きだもんね、最初に聴いてたやつ、ギター、いわゆるギターロックみたいな。で僕らも高校生ぐらいの時ってさ、やっぱりそういう先行ライトをされたけど、ギターロックがまあ一番こう 盛んだった時期じゃん。名古屋でシネマスタッフとかさ。
ああ、そうだね。
だからやっぱそういうの今でも好きだもんね。まあ今最近ギターロックってあんまりない気がするけど。
はい。
そうなんだ。
なるほどね。
ちょっと、じゃああれですね。次、もう一個ね、ちょっと、はい、テーマを用意してて。最近気になるアーティストについて。
最近気になるアーティスト、畠山さんがじゃあ聞きましょうか。
あ、いいですか。ですか、はい、いやなんか、ま、めっちゃいろいろいるんだけど、ま、海外のバンドの話してもなんか仕方ないかなと思ってて思ったんで、ま、一人こうあのピックアップするならば、あのね、大見雅人っていうシンガーソングライターで、はい、で、なんか、大見がね、なんか、すごい変わった字というか、一回で見れないんだけど、これなんて読むんだろうな、ちょっと違って。あの、碧南のさ、碧南市の、緑って読むのかな、に、海って書いて、あの大見雅人っていうなんか愛知県在住のねシンガーソングライターらしいんだけど、最近その初めて EP っていうのかな、ミニアルバム的なやつを出したんだけど、アーティストで、あれ石若駿っていうね、ドラムが、あのドラマーがいるんだけど、
はい、
あのあれ、くるりとかね、あのくるりの全国ツアーとかあの参加してたりとか、あの、はい、キングヌーの常田さんとかのプロジェクト、あのミレニアムパレードっていうやつとかをもう今参加してすごい、今音楽シーンで一番熱いドラマーと呼ばれるその石若駿っていう人がなぜかこうなんかドラムで参加してて、で僕はそこで知って、あ、石若さん参加してるやんってなって聞いてみたらめっちゃ良くて、まあ今っぽいっていうかちょっとヒップホップっぽいんだけど、なんかまあそういうそれだけじゃないなっていう感じで、まだ全然曲が少ないからあれなんだけど、ちょっと気になってて、あの僕らのイベントにもちょっと出てほしいなと思いながら今聞いてる感じです。
なる
ほ
どですね。
そう、なんか
何で知るの？
それ俺はあれだね、なんかほらそれは iTunes のあのピックアップアーティストみたいな、
選ばれてるの。
そう、あと結構ね、Spotify の公式のプレイリストにもね結構出てて、
ああ、
そう、なんか最近多分そういうの多いんじゃないのかなって、みんな知るのとかって、
うん、変わってきてるね。じゃあ
そうそうそう、だから前まではさ、なんか自分でなんだろう、ほらタワレコとか行ってそういうレコメンド見た音楽好きの人はこうバーってあったけど、でも Spotify やるとかそういうのが結構あるから、まあ、なんか簡単に新しいのをこうバッて聴けるような風にはなってるよね。
なるほど、確かにタワレコ行かなくなっちゃった、ね、
そう、俺もね久しぶりにこの前パルコに行って、なんかあの行ったのよね、そのパルコのタワレコに行って、
はい、
でちょっとこう聴いてたのよ CD の、あのほらボタンを押してさ聴くやつあるじゃん、
はいはい、
うわこれいつぶりだみたいな、一年はこれやってねえぞっていうぐらい、コロナもあってか。前まではそういうのやってたよね。
やってたね。だから、それこそさっきの MD の話じゃないけど、
はい、
時代が変わってるんだよね、多分少しずつ。
まあそうだね。やっぱサブスクでかかったもん、絶対。
だから、まあ、タワレコの店員さんがおすすめしてくれるポップを信じて聞くっていうのが、世代の青春じゃん。
そうそうそうそう。 でも、あれだよね、Spotify だったら誰々のこうおすすめみたいなの出ちゃうからさ、そういうのはもう簡単にさ、お店に行かなくてもさ、できちゃうというか。
そうだね、だから、タワレコさん自体のさらなる強みといえば、まあ、その Spotify とか Apple Music にリリースしてないアーティスト。
はい。
を、まあ、積極的に押していくっていうところが差別化だよね、うん、
まあそうだね、なんか、まあ、地元のアーティストの、CD とかちょいちょい置いてあったりするんだよね。
コーナーがあるの？
そうそう、コーナーがあって、はい、で多分地元のアーティストを応援する意味でもそういうのはなんか用意してるなっていうのが見えます
ね。なるほど、うん、いいですね。
ちなみに、ゆりくんはなんか気になっているというか、アーティストいますか？
なるほど。俺は、うん、あんまりね、ちょっと大人になっちゃったなって思うけど、
はい。
その、自分で会社をやってるのもあって、
うん。
ストーリーで音楽とかバンドを好きになる節があって、
はい、はい、
最近はね、ハンプバックが気になってるかな。気になってるか、まあ、聞いてるよく。
ああ、それはどういう経緯で流れ、どこでしょう。
流れは、最初は多分 YouTube の関連から、
はい。
俺の記憶だと、マイヘアイズバットの新しい PV かなんかを見てるときに、関連に。はい、まあ、ジャンルとしてはちょっとあれだけど、なんかエモい系で言うとちょっと近いのかなって
。ああ、まあ、そう。
多分聞いてる年代的にも、まあ、はい、一緒なんだろうなっていうところが出てきて、
はい。
で、最初、そうだね、そんなにハマんなかったけど、
はい。
まあ、そのハンプバックの魅力を簡単に、なんか、せいつながら、全然関係性のない僕が紹介させていただくと、
はい、ありがとうございます。
あの、まあ、女性バンドなんでね、3人。
うん、そうそうだね。
女性でギター、ベース、ドラムっていう、まあ、ちょっとこれを聴いてる人で知らない人もいると思うんで、説明すると、
はい。
まあ、で、ボーカルの子だけがオリジナルメンバーなのね、
うん。あ、そうなんだ。
そう。で、ドラムとベースはもうすごい変わってるので、3人とかで。
あ、すげえ。俺今、あれだ、ウィキペディア見てるけど、めっちゃ変わってるわ。
そう。で、俺はもうウィキペディア見ないでも喋れるんだけど、高校の軽音楽部で、
うん、
まあ、あのボーカルの林さんという方が、あの当時、チャットモンチーのコピーをやってまして、女性3人で。
はい。はい、
で、まあ、先行だと2012年のに出場するんだね、
うん、
その人たちも。
へえ。
で、そこの大阪の大会の3次審査までは出たんですよ。うん、
はいはい。
で、まあ、12年で言うと誰かというと、畠山の後輩の日置くんが準グランプリを取った年。
ああ、ハーフムーンスパイラルね。
そう、ハーフムーンスパイラル。
はいはい、
が取った年なんですわ。
だいぶ前だな。
で、でそこから、まあ、ファーストデモシングルを出すんだけど、
うん、
まあ、そこからすごい入れ替わっちゃうね。
うん、そうだね、これ見てると。
2015年に、とうとうドラムとベースが全員抜けて、ボーカル一人になるんだよ。
はいはい。
でも、一人で一生懸命、プロジェクト続けて、
うん、
3ヶ月後ぐらいにメンバーが見つかって今の体制になっていくのかな。
はいはい。
で、今の体制のままで売れ始めるっていうところなんだけど、
うん、
まあ、俺が好きなのは、まあ、女性バンド結構好きなんだよね、昔から。
へえー、だからみんな女性だ、チャットモンチーとか普通に今。
そうだね、チャットモンチーも好きだし、まあ、他の例を出せと言われるとちょっと今パッとは出てこないが、まあ、結構昔から聞いてはいて、いろんなバンドね、
はいはい、
女性ボーカル、バンドじゃなくて女性ボーカルとか聞いてて、
うん、
なんか自分が起業したりすると、
うん、
その 志を貫けない瞬間ってあるのね、多分だリーダーとか一番トップって、
はいはい、
でいろんなバンドがやっぱりその潰れては生まれていくじゃん、音楽業界。
そうだね、続けるんだったね。
そうだから勝手にだよ、
うん、
聞いてもないけどこの林さんもそういう時があったんじゃないかなと思うわけ
はい、
入れ替わって一人になって、
うん、はい、
でそれでも続けていくってすごい大変じゃん。
そうだね、誰も頼んでないからね続けるなんて。
そう、そう、続けてくださいとすごい頼まれたわけでもないだろうし、うん、だからなんかそういう努力の結果今があってすごい売れてると思うから、
うん、
なんかもともと俺がセンコライト好きだっていうのもあって、
うん、
まあ、そういうなんかバンドの過去のこうなんていうの歴史をさ、
はい、
見ながら曲を聴くのが好きなんですよ個人的には、
はい、はいはいはい。
だからすごいニッチな話で言うと、さっき言った俺が最初に買ったセンコライト CD 2008年のやつで、
うん、
まあ、グランプリは、ガリレオガリオで、
はい、
準グランプリがブライアンザさん、
はい、
ね、で、特別賞の寝言かな、寝言とか。
ああ。
ジュブナイルボードとか確か特別賞だけど。
はい。
まあ、その、売れなかったけど、うん、そこだよね。その後、A スケッチに一時的に入った、ザ・ナンパボーイズってバンドがあって。
うん。
まあ、それも俺好きですごい。
はい。
で、そこも解散しちゃったんだけど、
うん、
ギターが、多分今のドラマチックアラスか。だっけ、
ああはいはい、わかる。
のギターやってんだよね、みたいな感じで、そのなんか意思を貫く人はやっぱバンド活動を続けるわけよ。なんか
その、うん、そうだね、
まあ、業態とかメンバーが変わっても、
うん、
で、まあ、畠山の日置くんも、
うん、
多分それでバンドを変えてやっていくみたいな、
うん、
だから そうですね、そういうところが聞いた
ですね、はいはい、はい、そういう聞き方面白いな、なんか。
そうだね、だから今売れてる人とか世代ってある種こう先行ライオットみたいなイベント、
うんうん、
に出たくても出れなくて、
はい、
悔しくて頑張って今売れてるって人も多分たくさんいると思うんだよね。
うんうんうんうん、
ちょっと真面目な話になってしまうが、畠山とクロンショーをやるってなった時に、
はいはい、
そのなんか、まあ、最初ね、俺らはその影響力も何もないところから始まるけれども、
うん、
まあ、いつかはなんか応援できる側になるべきだなって思ってて、
はいはいはい、
まあそのまあ、何回も言うのあるけど、そのセンコライトってイベント自体は、
うん、
じゃあもうラジオのスクールオブロックから出た企画であって、
はい、
若者がたくさん聴いてるっていう場に、無名のアーティストをぶつけることで、無名のアーティストを有名にしていったわけじゃん。
う
ん、
はいはい、そうだ。
で、そのガリレオ・ガリレイが出た年に、俺がなんでその最初 CD を自分のお金で買おうって思ったかというと、
はい、
結構忘れられない MC があって、ガリレオ・ガリレイのライブの時にね、うん、俺行けてないの、うん、東京かどっかでやってたから、無理で、はいはい、もちろん、
うん、
で。なんかラジオで流れてきて、その MC かなんか。
はい。
で、そのガリレオ・ガリレイのボーカルの方が、
うん、
その普段僕たちは15人ぐらいのまでライブしてますって言うわけ。
ああ、はい。
で、それってさ、ありえないことじゃん。
今のその状況と比べるとってこと？
そう、15人が、
うん、
多分北海道だったんだよね、ガリレオ。北海道で15人でやってる人たちが、
うん、
でももう、この初回ってさ、ちょっとあんまりこういう言い方あれだけど、結構チートみたいなもんでさ、はい、ラジオで流れてきてる時点で、スクロールロックの掲示板のランキングは圧倒的にガリレオ・ガリレオが1位だった、
ね。はいはい。
だからほとんどの人がそれを見たくて、
うん、
聞きたくて、
うん、
行っているから、
はい、
でも彼らはそこに出る日の目を浴びるまでは15人ぐらいまでしかライブはできなかったわけ。
そうだね。
だからそういう人たちがなんか本物になるなったわけじゃん、実際ね、デビューして、うん、でなる通過点としてたくさんの人に発信できるラジオっていう媒体を通して、うん、なんか有名になってるのってすごい夢があるし、
はいはい、
まあ畠山も僕もこれからもどんどんおじさんになっていくから
そうだね、
まあ、そういう原石をね、あの、うん、僕らのサービスなのか発信力か分かんないけれども、まあ、同じ形で本物にしていくお手伝いができれば、まあ、目標としているところに目指せるんじゃないかなっていうところで
やってるんですよね。まあそうですね。ちょっとまあ始めたてなんで、どうなるか分かんないけど、まあ続けることは大事かなと思ってるんで。
そうですね。僕はちょっと長くなりましたが、そうい
ういやいや、
いろんなことを考えて、あの、アーティストの曲を聴いてますよね。
そういうことか。いや、なんか、みんなやっぱ人それぞれ、その、どう掘ってるのかっていうのは違うから、聴いてて面白いの。俺に全然ない感じだったから、ああそういうことかってちょっと今なんだろう、意外というかびっくりしたというかあったな。なんか俺も結局なんか自分も楽器とかやってるからさ、なんかそういう方の聴き方、別にドラムを聴くわけじゃないんだけど、なんかあこの曲いいなってなると、まあ、もちろんバンドも聴くんだけど、なんか誰がプロデューサーとして入ってんだろうなみたいな、海外とかだと。で、そうすると、なんか、一人のその、例えばプロデューサーがいて、で、他のなんか手掛けてるやつをちょっと調べてみるのね、こう。で、他の作品見ると、あ、なんか音の感じ似てるというか、あるぞ、みたいな。そういう。で、結構なんかそのプロデューサーを聞いちゃう、みたいな。なんか、日本は、あの、アルバム1枚あるじゃんね。で、1枚、その1曲ごとに結構プロデューサーが違ったりするんだ。だから結構音の感じが全然違うとかあって。でも結構、海外は、アルバムに1枚につき、こう、1プロデューサーみたいな感じで、結構と、まあ、統一感みたいなのがあって、僕はなんかそういう方が好きで、まあなんか海外の結構バンドとか聴いちゃうかなっていうのがあるんだけど、なんかそういう聴き方とかを結構しちゃってるから、まあ、自分の考えと照らし合わせてっていうのはそういうのあんまなかったなみたいな、っていうところがありましたね。すいません。僕は全然こんな中身のない話なんで、全然できなかったんですけど、こんな感じで聴いてる。
まあ、そうだね。音楽の楽しみ方で言うと、まあ、こう音を聞くっていうこともあるし、まあ、俺みたいに歴史をね、遡って知るという場合もあるし、まあ、音楽の場合ちょっと特殊なのは、まあ、MV というか PV も切り離せないから、
う
ん、
そうだね、
そうなると映画監督で絞って聞く人もいるだろ
う
し、
なんか
映像
監督、はいはい、
映像監督で多分有名な人とかだと、なんかちょっと名字の呼び方わかんないけど、多分脇坂さんみたいな人とか、うん、社長のイサイって会社があるんだけど、
うん、
そこはなんか誰やってるかな、マイヘアとか、
はいはい、
まあ、さっき言ったのがハンプバックとか、
はい、
なんかリーガルリリーとか、
はい、
あと有名なところだとなんかジャニーズのとか山崎まさよしとか、もし
もはい、
だからその辺を手掛けてるよね、監督みたいな感じで。
あへえ。
そうなるとまあなんか、ああなんかこのミュージックビデオとかっていうあの人が作ってるっぽいなーって思って、はいはい、YouTube の概要欄見たら一緒だみたいなね。
ああ。
そういう楽しみ方をしてる人も、コアな人はいるだろうし。
ああ、まあ、俺も。そうだな。俺もなんか、あれ、山田健人っていう人知ってる。俺だと多分同い年かな。の人で。
知らないな。
あのね、これなんか友達の、なんか、高校の友達らしいんだけど、 あのヤイエルっていうバンドあるわかるかな、ヤイエルってバンドとかのの VJ としてこうバンドに参加してたりとか、あのねサチモスとかね、あとあれ宇多田ヒカルとか、結構そういう今売れてる人たちの PV とかを、まあ、菅田将暉とかもそうなんだけど、そういうのやってる人がいて、自分はこれなんかすげえかっこいいなってなったら、あ、山田健人あって書いてあって、え、同い年すげえなみたいな。だからその人だけ俺知ってるから、なんか、あの、ミュージックビデオの監督とかだと。あのね、ぜひ聞いてみてほしい。結構なんか、映像がね、面白くて、聞いてほしいですね。あと見てほしいですね。
はい。じゃあまあ、今後はなんかそういう、
そうだ。
人々の楽しみ方とか、
そうだね。
畠山がね、このラジオで深掘っていただけると。
なんかあれだよ。どういう風に音楽聴いてるとか、そう、なんか、さ、なんか、っていうのをちょっとアーティストの人にも聞ければな、というところですね。ちょっと次は、
はい。
はい、
次は
ね、ちょっとちゃんとね、睡眠をとってからやろうと思う、なんか。
眠さが来てる。
いや、頭が回ってないなっていうのがあるけれど、やっぱりこう人と、なんか、なんだろうな、これ、誰かが聞いてると思ってこうやって話すのって、すごい難しいんだなっていうのが、なんか思った。
まあそうだね。慣れてない感は。
そうそう。
ちょっとここは疲れるかわかんないけど、聞いてる人は全員感じながら。めっちゃ話すすってるなとか。
そうそうそう。
そういうのも感じながらやってるけど、まあまあ、こっからね、成長する。MC 畠山をね、みんなが聞いてくれればいいかなっていうところと、まあ、今回ちょっと俺らが取り扱ったアーティストが歌入りのね、
うん、
こうバンドとかアーティストが多いから、うん、なんか例えばなんだろうな、裏方のアーティストもいるわけだ、例えば、
うん、
作曲家とかさ、
はいはいはい、バックミュージシャンとかね、
そうそう、うん、そういう人たちはなんか違う楽しみでインストのバンド聴いてたりとかするかもしれないし、
そうだね、
で、まあ、そうだね、
こうやっぱプロの人はかなりいろいろ聴いてるので、ちょっとそういう人もまあ結構知り合いに多いから、まあ、そういう人も呼んで聴ければなというふうに思ってます。で、まあ、ゆくゆくは名古屋の、チップ FM とかにこう喋れたらいいなって思ってます。夢です。夢はでっかくいきたいかなって、
はい、まあそうですね、まあ換金目標としてはここのラジオあれかポッドキャストを聞いて、
はい、
みんなが、うん、例えば畠山がおすすめしたアーティストを聞いてくれて、
はい、
また新しいエンタメの輪が広がっていくみたいな、そういう場になるといいですね。
はい、そうだね、ちょっとそれぐらいになれるようにもうちょっと喋りをこう勉強してやっていければなというふうに思います。はい、はい、
頑張ってください。
じゃあ、ありがとうございます。まあ、今回はねちょっとこう切らないでそのままありのままをちょっとこう放送できればなというふうに思ってます。
恥ずいですね、
は
い、それは。
はい、じゃあまあそろそろねちょっと終わりにしたいかなというふうに思います。と、はい、まあご意見ご感想はなんかいろいろ DM とかあるので、まあ、そういうのでちょっとお待ちしております。とまあ次回は僕のゆかりあるアーティストの方をちょっとお呼びして、まあ、音楽について語りたいと思います。じゃあ、ゆりくんありがとうございました。はい。
はい、
じゃあ、
長い間、最後までここまで聞いていただいて、ありがとうございました。
大感謝です。はい。
はい、
では、さようなら、ありがとうございました。
さようなら。
はい。